話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、だんだんとミュージックソンが近づいてまいりました。12月の24日から25日にかけまして、はい、皆さんに募金をお願いするこの24時間の特別番組です。すでに募金活動は11月1日から始まっております。で、そこで今日はちょっとご紹介したいのは、毎年出しておりますチャリティーカレンダーです。今年も2025ラジオ大阪チャリティーカレンダー発売を現在しております。
はい、
でこのカレンダーね、ラジオ大阪の、それぞれの出演者がですね、もう大きな写真になって載っております、この来年のカレンダーなんですけれども、よかったらお買い求めいただけたらなと思ってます。というのはこのカレンダー、今年は1200円で販売をするんですけれども、このカレンダーを作る制作費以外は全て、視覚障害者のその音の出る信号機を作るためのお金に回ることになっております。これはラジオ大阪一銭も儲けてございませんので、このカレンダーを買うことで、チャリティーに参加していただけるということでございますんで、よかったらお買い求めいただいて、来年のカレンダーちょっと家に置いていただいて、ラジオ大阪の出演者ももう多数載っておりますんで、それを見ながらラジオを楽しんでいただけたらなと思っています。これは4月なんですが、4月の真ん中がですね、やる気元気森脇ということで、今回メインランナーの森脇健児さんがドーンと乗っております、はい、で、私たちはですね、いつも12月にかぶりつきは乗っておりまして、
はい、
よかったらこれお買い求めいただけたらですね、さっき言いましたように、制作費外は全てチャリティーの方に回ることになってますんで、音の出る信号機今年も1機でも多く作りたいという思いで放送していきますんで、皆さんのご協力をお願いいたします。じゃあどうすればいいかということですが、詳しくはホームページを見ていただけたら、ホームページからも申し込み可能です。それからね、今度11月の23日ラジオ大阪、大阪城公園太陽の広場、ふれあい広場を行います。ここで買っていただきましたら、なんと送料がいりませんので、送料が300円いりますので、よかったらこの11月23日現場に来ていただいて、お買い求めいただけても結構でございます。それから電話も OK なんです。電話の方はこちらです。すぐ欲しいなとおっしゃる方は0120-966-919、0120-966-919でございます。なんと午後9時まで受け付けておりますので、毎日です、午前9時から午後9時まで受け付けておりますので、電話がつながりましたら、ラジオ大阪のカレンダー欲しいというふうに言っていただいたら結構でございます。 0120-966-919、 こちらの方にお電話してお買い求めいただいても結構でございます。皆さん一つご協力よろしくお願いいたします。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
視覚障害者の皆さんにとってみれば、今いろんなその視覚障害者を補助してくれる器具というのが、
はい、
それもかなり進んだ状態、自分の目の代わりをしてくれるような、
はい、
そのようなものが西村さん続々と今登場してるんですよね。
そうなんです、いっぱいありますよ、
ね、でそういうものを一堂に集めた日本ライトハウス10という全国ロービジョンフェア2024というのが12月の6日金曜日、そして7日土曜日のこの2日間大阪天満橋にあります OMM ビル2階の C ホールというところ、天満橋のところの OMM ビルで開かれるということで、スタジオにお越しいただきました社会福祉法人日本ライトハウス情報文化センターサービス部部長の林田茂さんです。どうもこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。もうこれ恒例になってますよね。
そうですね、毎年、秋に行っていることが多かったんですけど、今年は冬に、実施させていただく予定です。
でこのライトハウス展なんですけれども、かなりの 方がいつも実際にどういう品物かどういう器具なのかということで来られるということですが、ちなみに去年はどれぐらいの皆さんが来られましたか？
そうですね、去年は1300人を超える方が2日間でいらっしゃいました。
これすごいですよ。会場自体の広さでこの1300というとかなりもう、いっぱいという感じですよね。
そうですね、どこのブースもあの人だまりができて、はい、あの関心興味持っていただいたのかなというふうに思います。
というのはなぜ皆さんが来られるかというと、本当にいろんな器具が一度に集まるということなんですよね。
そうですね、うん、あの今回は43ブース出展します、
はい、
で拡大読書機であったり、あと歩行支援をするもの、あと他には白杖であったりとか、またあの、ファッションみたいなものも、出展される予定になってます。
ファッションですか？
ファッションで、服をね、今回出展されるとこがありまして、でこの服っていうのは要はちょっとこう前と裏がもう一緒になってるもののデザインになってて、でまあ前を着てもいいし後ろで着てもいいし、それがあのどちら着てもまあおしゃれなファッションになってるっていう風なものを今回持ってきていただけるっていう。
裏表じゃなくて前後ろ、
前後、前後、
いわゆるリバーシブルじゃなくて前後のリバーシブル。
そうなんです。だから前後であ
のどっちでも
いいようになってるんで、まあ、あのまあ間違えるっていうことはないと思いますが、その気軽にまあファッションも楽しめるっていうふうなことで。
これは西村さん楽ですよね。確かに表裏ってなかなか分かりづらい。
そうそう、
前後ろ、前後ろというのはね。
そうですそうです、うん、それがもうデザイン上もそうなってるっていうものがあったり、あと靴もね出展されるところがあって、で靴のメーカーさんがで、なんで靴のメーカーさんが出展されるかというと、視覚障害の方が靴を履いたり脱いだりするのがもっとこうスマートに簡単にできないかという相談があった時に、うん、こうダイヤルをくるくるっと回すと紐がしっかり締まって、でそれを外すと紐が緩んで、
ということで紐がダイヤル式になってるんですか？
そうです、ダイヤル式になってて、
ほ
ー、はい、まあ、これはよくあの、ウォーキングシューズであったりとか、うん、あとスポーツのシューズとかにはそれを導入されてるものもあるんですけど、
ま
あ、それ
も、ね、ま
あ、あの、販売してるっていう風なところで、
今の林田さんのこの2点聞いただけでもちょっとどんなの他にあんやろうかって西村さん思いますもんね。
思います。
そうですね、まあ本当それ以外にもね、うん、今まであったような拡大読書機もそうですし、新しい拡大読書機であったり機器なんかも、登場しますので、そういったのも見に来ていただけたらいいかなというふうに思います。
実は今日は林田さんその中から何点か、はい、このスタジオに持ってきてくださっております、
はい、
ちょっといくつか持ってきてくださってますので、うん、紹介をしていただけますか？
そうですね、
どれからいきましょう。
はい、これ一つ西村さんの横に置いてるのがこれ読むんだいっていう、あの iPhone とかを置く
台ですか？これ台って言ってもなんか小さな段ボールで作られてるんですが、段ボールで、あ、畳むとペタッとなりますね。
もう本当に A4 サイズぐらいの大きさで、でこれを
持
ち運び軽いです。
そらそうでしょう、段ボールですから。開いて
ちょっとあの上天井を作るような形になりますけど、はい、マジックテープがついてます。
こんなもわずか1秒ぐらいでできるもんですわ、
は
い、
でこれをどう使うかっていうと、
どう使うんですか？
上の天井の部分に丸い穴が開いてます、
はいはい、開いてますね。
でここにスマートフォンをセットします、
はい、スマホのカメラ の、 あのレンズの部分をセットするわけですね、は
い、で読ませたいものをこの下に入れて、
はい、
ちょうど L 字型になってるので四隅合わせてもらうと、
はい、なるほどなるほど。
でこうすることで今視覚障害の方が iPhone を使って写真に撮って、カメラで OCR 変換をして、でテキストデータを合成音声で読ませるであったりとか、うん、AI 機能を使って、それが何であるかっていうのを読ませるって、それを焦点合わせるのがすごく難しいんですよね。
なるほど。
それがこれを使うと簡単に、焦点を固定させることができるの で持ち歩きもすごく簡単です。なのでちょっと今回これグッドデザイン賞にも選ばれてて、これも今回初出展です。
これでも簡単なもんなんですよ。なんか誰でもが考えられそうなんですが、これなかなか気がつかないというか、
そうですね、
もう本当にね、天井を作ってそこにカメラを、まあ、スマホを置くだけで、今のスマホは視覚障害者の皆さん本当にね、そのカメラを通じてカメラをパチッと1枚撮るとそこに文字が書かれてたらその文字を読んでくれるんですよね。
そうですそうです、はい、
もう音声で読み上げるというような機能が普通にだいぶありまして、はい、でそれでだからただカメラをカチッ パチッと撮るのに固定するのが難しかった。
そうですね。なので自分でどのぐらいに合わせたらいいのかというのはなかなかこう合わせにくいところがあるので、それを助けてくれるっていう風なものになります。
どうですか西島さん、これ今実際に
これ、もう置くだけでしょ、
うん、置くだけ。
そうだからすごい便利やなって自分でしょ、うん、思ったらちょっとこう何センチか離れたところでうまくこう合ってるんかどうかいうのなんてよく分かんないじゃないですか、うん、失敗する方が多い感じやけど、うん、
これ
や
ったら失敗することなく
ないし、うんうん、このスマホがプレることも
しかもあの段ボールの小さいもんですから軽いし、
軽いし
どこでも持ち運びはできるし、
あのカバンの中に折りたたんでカバンに入れても A4 サイズぐらいで、うん、そんな分厚くもないし、うん、軽いし持ち運び便利、
うん、お値段もそないしないんですか。
2000円です。
あ、なるほど、
は
い、
まあ、それは
でもね、それで必ず写真撮って音声メッセージが出てくるのであれば、うんうんうんうん、欲しいですよね。なるほど。そうですね。
こちらも見てもらったり、あとは、これはね、他のところでも紹介があったかもしれませんけど、アシラセっていう靴の中に、はい、ナビゲートしてくれる振動で教えてくれる端末をセットできるものなんです。これ、ね、アシラセと言います。
あの普通のシューズの横、はい、ちょうど横あたり、ね、側面のところに、うん、どう言ったらいいんですかね、あの小学生の皆さんがあのランドセルに防犯ブザーつけてるんですが、うん、はい、そのちょっと小さめぐらいのものを、はい、横に添えるんですよね。
中にあの振動が、
うん、
出るような、はい、シリコンのものがありますので、
なるほど、中にそういうのが繋がってるんですね。繋がって、はい、でどういうふうにこれ機能してくれるんですか。その横にこう置くと、
これ置くと、うん、これで、iPhone とマッチングしてペアリングして、
そうですそうです、マッチングなんですか、
はい、でこれで、目的地を設定して、
ということはすいません、 iPhone で自分が行きたい目的地をまず設定しておくわけですね、うん、です、はい、うん、しておくと
例えば交差点に行ったらここで右に曲がるという時に右が振動してくれたり、
で例えば靴が振動するわけですね。
振動して教えてくれる。で、これのいいところは、普通ナビゲーションっていうと、iPhone から、音声で、
はいはい、右ですよ、左ですよ。
指示が来ますけど、うん、やっぱり視覚障害の方って、音声もやっぱ大事です。外歩いてるときに、うん。で、振動で、音声を聞かずに振動だけで右に行くであったりとか、まっすぐ歩いてて、ちゃんと歩けてたら、前の方が鳴ってます、うん。で、通り過ぎて後ろに行かなきゃいけないよというか、かかとが鳴ってます。
は
い、なので、まあそういうふうなことで、はい。でこれがあのこの10月から正式販売をされますので、これまで先行販売をされてたんですけど、はいはい、まあ、そこの出店業者も来ます。
へえ、はい、これもなかなかすごい。どうですか西村さん、この器具見て。もう横にちょっとつけるだけなんですが、
ね、
うん、
ついてるだけやもんね、
う
ん、
その、まあ、振動してくれると、靴自体がこう振動してくれて右左を案内してくれると、うん、音声も出るんです、ね、
音声も iPhone で聞いてたら音声も出ます。
出るんですね。
なので、う
ん、
音声使わなくても、まあ、道案内してくれるというような。
振動するから、うん、便利ね。
便利ですよね、うん、
まあ、こちらも実際に体験ができますので、うん、はい、関心があったらこちらのブースにも行ってもらったらと思います。
私はあのちょっと恥ずかしいんですが、この年になって右と左と間違うんですよ、うん、
あの道ですよね。なので
右左、はい、東西南北はよくわかるんですが、うん、右左よく間違ったりするんですよ、
う
ん、
右に曲がりなさいという時は右足しか振動
して、右足しか、そうですそうです、
よかったね、うん、右足だけやって、
はい、そらそう、そらそうでしょう、はい、はい、続いていきましょうか。
で続いて、はい、あのこちらはですね、うん、京都のお香のお店松栄堂というところが出されてる。
何の店ですって。
松栄堂お香のお店、は
い、
お香のカードゲームなんですけど、
ちょっと
これ西村さん、カードゲーム
どういうことですか。で
ここに
この袋の中に
実際カードゲームでカードが入ってますね。
カードが入ってます、はい、3枚カード
3枚入って、
ちょっと香り嗅いでもらっていいですか。
ちょうどね、あのトランプ型してるもんを3枚入ってるんですが、
今香りこう
香りちょっと
出てきましたね、このスタジオの中も。
うん、どんな香りですか。あの嗅いでるだけではラジオ分かりませんので言っていただかないと
これ何の香り。
なんかちょっとフローラルな香りしますよね、
うん、香りはしてます。
はい、
あちょっと待ってください。私あ、はい、あいい香りしてます、ね、いい香りしてます。
本当にお香の香り、
お香のね、はい、お香の香りがしてますね、うん、はい、
でこれが3種類あります、
うん、
で1つに3枚、はい、で3種類あります。これ別のカードです、うん、ちょっと左手に西村さん渡します、
はい、
これ別の、
はい、ごめんなさい、はいはい、受け取ります、はいはいはい、
それ別のか、 ちょっと香り違うの分かります。
また全然違う、
はい、違う香りですね。で、
はい、説明性言われたら難しいけど、うん、でも全然さっきの香りと全然違う、
はいはいはい、で、あ、そうですね、こういう形でね、うん、香りが違って、うん、香りをこう当て合うようなゲーム、もしくは神経衰弱のようなゲームがこれでできるんですよね。で、視覚障害の方って今までは触って遊ぶゲームであったり音が鳴るゲームで、楽しまれたりしてた方が多いと思うんですけど、これは香りで楽しむっていうゲームなんですよね。香りで対戦したりとか一人で遊んだりすることができたり、あとこれゲームをしなくてもこの香り好きだったらその香りを例えば財布に入れとくとかカバンに入れとくとか、そう、それだけで香り袋みたいにな
りますよね。
はい、匂いによって癒しになるやん。
癒しになります。
これでゲームができるわけですね。
ゲームができるんです。はい、
なんかいろんなものがありますね。その他には何がありますか。
あともう一つ持ってきたのが、うん、はい、白杖です。
白杖、まあ、これはね、はい、日常非常に視覚障害者の皆さんにとっては大事なものなんですが、最近ね白杖が非常に軽くなりつつあるというふうに聞いてるんですが、うん、そうなんですか。
そうですね、う
ん、
こちらはあのアルミ製のもので軽くなってます。
ちょっと西村さん持ってもらいます。軽さどうですか。軽いですか。やっぱりアルミ製なんですね。
そうですね、うん、はい、う
ん、これ持つところが、はい、ちょっとカーブになってる。
そうですね、
持つところがカーブになっている、ね、だ持ちやすいということですね。
持ちやすいじゃないの、こうして握る、
なのでポジションがこう取りやすいようになっています。でこれの特徴は、はい、伸び縮みします。
うん、あ、本当や、長さが上のところが伸び縮みするんで、はい、自分に合った丈でいけるというわけですね。そうですね。なるほど。
例えば、うん、まあ一人で歩くときは、まあ長さを長くするとか、はい、でガイドさんとときは、まあ短くてもいいかとか。
なるほど。
あと子供さんなんかは成長していきますので、うん、成長に合わせてこう長さをこう変えていくことができるっていう風な形で、はい、S サイズと L サイズでありますので、はい。こういったものも、これ去年から出てたんですよ。今年も出展していただいてるんで、うん、もし興味があったら木崎っていうとこのブースで出展してますので。
なるほど。
はい、これ折りたたみですよね。
折りたたみです。
折りたたみでさらに伸び縮みすることができるという。
そうですそうです。
これはで軽いと。
軽いです。はい。
はあ、どうですか西村さん、これ。
これが長さ調整するところですね。これを止めると長さが固定される。でこれを緩めると長さが調整できるようになります。
うわ、いいよね、
うん、っていうようなこんな会話ができるんです。ここへ行けば、
うん、
今西村さんが実際に試しながらいいやんねっていうこれこんな風になってんのみたいな、こういうことが実際に手に取って確かめることができるのがこのイベントなんですよね。
そうですね、うん、メーカーの方もいらっしゃるんで、はい、直接あのお話聞くことができます。
メーカーの方が直接いらっしゃって、はい、なるほど、その方が確実ですよね。
そうですね、
ですね、その他にもなんかステージ展開もあるとお伺いしました、
は
い、
こちらはあの先ほど、出展のブースは C ホールになりますけど、あと D ホールっていうところもお借りしてます、
はい、
でそこで毎日特設ステージ行ってますので、
うん、はい、
12月6日の日は2つ、
はい、
で12月7日の日は3つ、はい、ステージを予定してます。
12月6日金曜日は1時からマジックショー&触るマジック体験というのは、はい、
そうなんです。
これはどういうものなんですか。
こちらはですね、視覚障害の方ってやっぱマジックっていうのはどうしても見て不思議な感じを体験するということになると思うんですけど、このマジックは視覚障害の方も体験できるようなマジックになってます。例えばあのスプーン曲げとかそういったことが、体験しながらできたりとか、あとカードを用いてで実際にカードに触れながらそのマジックを体験できるっていう風な、はあ、体験型です。
なるほど。普通マジックなかなか視覚障害者が見えなかったら何やってるか分かりませんもんね、うん、はい、そういうのを体験することができるということですね。
そうなんです、はい、
で、その金曜日お昼からは iPhone の楽しさ便利さ手のひらにということで、まあ、この辺のところ教えていただくことができるということでしょうね。
そうですね、iPhone のアプリとかね、うん、そういったものの紹介をしたりしてます。
この辺はねやっぱり日常生活これからいるもんだと思いますよね、うんうん、そして、はい、7日土曜日です、こちらがですね13時お昼1時からがパラリンピック柔道日本代表金メダリストの方がお見えになるというふうに聞いております。
そうなんです、うん、 今回パリのパラリンピックで金メダルを取られた瀬戸勇次郎さんに来ていただくことになってます。
すごいですね、はい、
あの、うん、73キロ級ですかね、はい、の、メダリストになります。
なるほど。
でこの方っていうのはもともと東京でのパラリンピックの時は、66キロ級だったんです、
はい、
で今回はその66キロ級がなくなって、はあ、要はその階級がなかったんですよ、
はい、
なので73キロ級に上げてっていうすごい苦労されて
超えなあかんわけですね。
そうなんです。ただ超えるだけじゃなくてパワーをつけて、
そういうことか。
だからすごいこう今回は努力されたんだと思うんですよね。
はあ。そのまあ体重を増やして体重増えるということはそんだけ皆さん力を持ってる方々が多くなりますから。はい、
そうですそうです。
でそれに対して頑張っていかなあかんという、
はい、そうなんです。もともとおられる方に、その自分が体重を増やしてパワーを増やして、
うんうん、
でスピードを維持したままあの階級を上げなきゃいけないので相当な努力をされたんだと思います。
まあ、そんなお話も聞けるということで、はい、ステージ展開もあります。ぜひ皆さん行ってみてください。12月6日金曜日と12月7日土曜日です。12月6日金曜日はお昼前11時から16時まで、そして7日土曜日は10時から16時まで、
はい、
この間 OMM ビルという大阪天満橋です、地下鉄の天満橋、はい、京阪の天満橋になります。天満橋を降りていただいてもすぐのところにあるビルです、この2階の C ホールと D ホールで行われることになっております。で私も何度か訪ねたことあるんですが案内の方ずっと立ってはりますよね。
はい大丈夫です、うん、あと、会場の方にお一人で来られる方もガイドを申し込まれると、会場の方で案内もさせていただきますので、それはあの予約っていう形でご連絡いただけると、はい、あのガイドの方を、お手伝いの方を、
うん、
手配させていただきます。
なるほど、入場は当然無料でございます。まあ、視覚障害者の方にとってみればこんな危機がこんなものが出てきたんだというのを実際触れて確かめてメーカーの方にお話が聞けてっていう、うん、なかなかない機会。しかもこれ何点ぐらい出るんですか全部で。
43ブース出ます。
43ですよ。
はい、
まあ皆さんにピタッとくるものがひょっとして出会えるかも分かりません、12月6日金曜日7日土曜日です。大阪天満橋 OMM ビルの2階で行われます。詳しいことをお伺いしたいという方はこちらにお電話してみてください。大阪06-6441-0015です。もう一回言いますね。大阪06-6441-0015、日本ライストハウス情報文化センターというところにつながります。火曜日から土曜日の9時15分から17時まで受け付けております。詳しくは大阪06-6441-0015、こちらにお問い合わせくださいということで、林田さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
は
い、
どうもありがとうございました。
やっぱりねこれは行く価値がありますよね。
はい、
ぜひ一度訪ねて、はい、あこういうものもあるんだって、その進化みたいなのを感じ取れるところだと思います。ここまで来てんのかと、いうことで、まあ、皆さんの目の代わりになるものをどんどんメーカーが開発してくれている、はい、そういう実態に触れることができると思います。
はい、
お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は栗山亮太さんリアルビクトリーでお別れです。
出すほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今さあ燃やせ
ジオチャリティミュージックソン募金箱設置ご協力店募集のお知らせです。ラジオ大阪では今年も12月24日25日に目の不自由な方へ音の出る信号機をラジオチャリティミュージックソンを放送します。番組の趣旨にご賛同いただき、皆様の職場やお店に募金箱を置いていただけませんか。詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。ラジオ大阪のファンクラブが始まりました。メールマガジンに登録するとあなたもファンクラブ会員に。番組からのお知らせやイベントなどの最新情報が盛りだくさん。ここだけの番組の裏話やお得なプレゼントも予定しています。リスナーの皆さんにラジオ大阪をもっと好きになってもらいたい、この思いをぜひ受け取ってください。登録は簡単、無料です。ラジオ大阪ホームページの右上にあるアイコンから今すぐどうぞ。